QIC。
こちらは大阪府大阪市からいただきました32歳会社員ラジオネーム食い倒れないエンジェル係数。
ありがとうございます。
小笠原理恵さんの、風読みサロン、メディアが報じない被災地のリアル、首都直下型地震想定を受けて阪神淡路大震災、熊本大分地震での体験、避難所での出来事などという動画を拝見しました。そうですか、ありがとうございます。榎木田さんってジャーナリストなんですね。今気づいたか。ジャーナリストですよ。妊婦さんのお悩みの話などすごく、共感できました。あ、そうですか。まあ、これね、ご覧いただけば、お分かりなんですけど、本当はこれ、2本やってんですよ。1本は生配信だったんですよ。で、作ってんのが、小笠原さんのところのスタジオですから、こっち側からリモートで出てるんですけど、私の声が全く拾ってなくてですね、私が口パクでパクパクやってて、何やって喋ってんのかわかんねえみたいな、生配信やっちゃって。で、その後、もう1本撮りたいって言うんで、今度は録画でって言うんで、じゃあ撮りましょうって言って、で、そっちは問題なかったみたいなんで、そっちが今生きてるんですけどね。1本目も結構いい話してんですけどね。まあ2本目もなかなかいい話をしております。よかったら、小笠原理恵、風読みサロンで検索していただければ動画が見つかると思います。あるいは、月テレの、チャンネルのページ、YouTube のチャンネルのページにも、動画がリンクされてますんで、そちらから入っていくことも可能です。ところで私は、大阪市西淀川区中島、ちなみにこちら淀川区には西中島がありますけど、これめんどくさいんですよ。淀川区っていうのは西淀川区より東にあるわけですね。だから一番端っこの海側の西側にあるのが西淀川区。で、真ん中が淀川区。で、その右側が東淀川区ってことになります。で、その真ん中の淀川区にあるのが西中島で。で、その本来西側の、西淀川区にあるのが中島っていうね。その非常にこう分かりにくい、地名があるわけです。ちなみにラムー西淀川中島店の近くって書いてあります。具体的にありがとうございます。私まだラムーの西淀川中島店っていうのは行ったことないですね。いつも前島君に拉致られるのはラムーのこの花のあっちの千鳥の方のラムーに拉致られるんですけどね。木田さんもラムーでよく買い物なさるそうですね。
知らないです。
玉名にありますよ、ラム。
あ、そうです。
この間なんか水害かなんか大雨の時に水没してましたけどね、ラムね、玉名の、大変な状況だったみたいですけど、死ぬほど安いスーパーです。はい、木田さんが一番好きだと思います。宮原を確実に超えてますから。普通宮原越えっていうのはこれあれですよ、スキーのジャンプで言うと経典越えなんですけど、もう完全に宮原を超えた。価格設定で、しかもプライベートブランド、オリジナルブランドがありますからね。大概ですよ。しかも、入り口の横で、必ずこのラムーの横にはたこ焼き屋がひっついてるんですけど、たこ焼き100円ですからね。もう行列してますよ。というラムーの宣伝でした。大黒天産業って言うんですけどね。で、ともかく、西淀川区中島に住んでいます。災害で気をつけることってありますかってことでいただきました。そうですね、西淀川区はもうわかんない方はぜひ地図を開いて見ていただきたいんですけど、もう大阪湾に最も近い、まあ要するに海に一番近い下流の地域であります。で、淀川と中島川っていう川に挟まれている、まあ言ってみればかなり広めの中州みたいなところです。なので、地盤は本当に弱いです。はい。おそらく、深さ50メートルとか60メートルぐらい掘ってもマヨネーズです。ずちゃずちゃ。それぐらいの地面です。なので、ぐらぐらっと来て、ゆっくりとした揺れなんかが起きたら、確実に液状化現象が起きるので、 建物が傾いたり、場合によっては倒壊するなんてことが想像できます。で、そういったこともありますんで、少なくとも言えることは、家の中にあるタンスとか棚とかテレビとか、そういったものが倒れにくいような状況に何かで止めていただく、傾くっていう前提で、準備をしておくってことが大事だと思います。で、でその後グラグラっと来た場合ですよ、特に南海トラフの地震なんかの時が本当に心配なんですけれども、だいたい40分ぐらいで津波がやってきます。だから40分逃げる時間があります。だからこの40分を生かしていただければいいんじゃないかなと思います。で、普段から近くにある4階建て以上の頑丈な鉄筋コンクリート作りの、まあマンションでも普通の雑居ビルでも何でもいいんですけど、まあそこに入れるビルですね。例えばオートロックとかで全くその入れませんなんていう、そういうところだと、もたもたしてる間に時間食っちゃうので、ここだったらスッと入れるなっていう、例えば公共の建物、区役所とか、何かそういう事業所みたいなのも含めてですけど、そういった、警察署とかもいいですね。そういったものなんかも、調べておいて、どこが近いかなっていうのを、把握しておくってことが、とても大事だろうなと思います。もちろん、普段からの備蓄ということで、飲料水であるとか、保存食であるとか、そういったものを、備蓄しておくってものは大事なんですけれども、まあ、それはそれで、それよりも大事なのは、命なので、ぶっちゃけ言うと食い物は下手すると流されちまう可能性ありますから、もうだったら、流されるという前提で、例えば持ち運べるように、リュックサックだとかに、ある程度のもの、もうたくさん持っていくことは不可能ですから、ある程度です。のものを入れといて、もうともかくそれを背負ってすぐに飛び出て逃げられるっていうような体制にしておくっていうことが、大事ですね。で、これはあんまり防災減災の専門家が言わないことですけど、できれば、例えば、家族の思い出の写真であるとか、動画であるとか、なんかそういうものに関しては、できる限りデジタル化して、で、それをどこかのクラウドにアップしておくといいと思います。東日本大震災とか、能登の地震とかでもそうなんですけど、家族の思い出のそういう写真とかが失われて、本当にぽっかりと心に穴が開いたっていう、そういう人なんていうのはたくさんいるんですよ。で、今もなお、ボランティアの方々が、土砂をこう、なんていうんですか、引っかき回して、中から写真とか出てこないかとか、いろんなそういう思い出の品が出てこないかっていうのを、時々、そういう、まあ、発掘みたいなことをやってます。で、それで見つかったものをきれいにして、それをまたネットで公開して、これに見覚えのある方いらっしゃいませんかみたいなこともやってたりとか、いろいろあるんで、まあ、そういうことがあるってことも分かってるんで、だったら事前に、デジタル化してどっかその安全なクラウド、にアップしておくっていうこと、これはとても大事だと思いますよ。で、まあ、そういったことをこう準備しておくっていうことですね。で、あとやっぱりね、地図を普段から見ておくっていうことが大事なんですよ。自分がいてどんなところに住んでるかっていうことですね。で、これがどういう、例えば、平地なのか、坂道なのか、どっかに高台があるのか、とか、そういう高低差とかも、ぜひ見てほしいんです。まあ、ただ、西淀川区はあんまり高低差、実際のところないです。で、あるとしたら、場合によっては、橋。これね、例えば、阪神の、今、阪神電車の、難波線かな？掛け替え工事をやってます。というのは、今まで古くからある鉄橋が、高さが低いので、津波に飲まれる可能性があるんですよ。で、場合によってはそこにいろんな流木だとかが引っかかって、それが一種のダムみたいになってせき止めちゃって、被害を増幅させるってことが想定されていたんで、阪神電車が、まあ事前にお金をかけて、今、鉄橋を新しく架け替えてるんですね。で、これがもうじき出来上がります。で、そうするとこの橋は結構高いところ、いますんで、津波をパスすることができる可能性が高いので、そういう場所もあるんだってこと。まあもちろん電車だとかが通ってきたら非常に危険ですから、そういったことも頭にこう入れといた上で、場合によってはそういったところもうまく避難に使うっていう、そういう垂直避難の、方法とかも考えておくといいと思いますね。で、 あの、それと、例えば、あの、3日我慢すれば、耐えられれば、その誰かが、あの、まあ、例えば、救援に来てくれる、自衛隊が来てくれるとか、いろんな炊き出しが行われるっていうふうに、まあ、ああ一般的には言われてるんですけど、正直、大阪ではないです。無理です。で、あの、私も、あの、区役所だとか、そういう自治体のそういう、あの、現場でずっと、あの、まあ、一年ちょい私見たんですけど、無理ですね。で、あの、まあ、もちろんその、災害の程度にもよるんですけど、本当に例えば、あの、津波の大きいのが来て、あるいは火災だとかが発生して、それで本当身動き取れないぐらいの、いわゆる激甚災害になった場合、まあ十分それ想定されるんですけど、その場合は3日では、3日も、あの、とても来ないと思います。で、おそらく、まあ、1週間ぐらいは覚悟した方がいいかもしれないですね。で、まあ、あと、大阪の場合は、あの、非常に特殊なんですよ。あの、普通、どこの都道府県でも、あの、大阪を除く他の地域では、まず、消防がいますよね。で、あの、例えば、まあ、木上さんが住んでいる熊本の場合は、熊本市消防局があって、それで、なんとか消防署っていうのがあって、で、さらに、なんとか消防署の出張所っていうのがあって、それで、で、さらに言うと、各地域に消防団っていうのがいるわけですよ。で、これがね、大阪には、なんと、ないんです。日本で唯一、大阪は消防団がないんですよ。で、消防団と、その、通常の消防の違いとは何なのかっていうのを簡単に説明しますと、通常の消防っていうのは、例えば、江戸時代の町火消し、いろんなあの、江戸の火事を、その、から、その、まあ、火事を、から人々を救うために頑張ってた人いるんですけど、あの、常火消しっていうのと、町火消しっていう2種類あったんですね。で、常火消しっていうのは、言ってみれば公務員、要するに侍ですよ。侍が、その火事場装束ってやつに身を固めて、それで、大名火消しとかいろいろいたんですけど、要するに、公の、その、まあ、オフィシャルの消防の人たちっていうことで出張っていく。これが、常火消しです。で、それだけじゃ手が足らないっていうことが分かってきたんで、八代将軍吉宗の時に、その時の町奉行大岡越前の神忠助が、提案をして作られたのが、町火消しというやつですね。で、これが、まあ、いろは四十七組、その、まあ、その、いわゆる自治消防組織です。これは、その町人だとかが、まあ、主に飛び職の人とか、そういう高いところにひょいひょいひょいと登れるような腕を持ってるような人たちが、主に、まあ、あの、活躍したんですけど、で、当時は消火活動というのは、基本的に行わないんで、じゃあ何をするかっていうと、火を消すんじゃなくて、家を叩き壊して火が燃え移らないようにするっていう破壊消防っていうのをやってたんで、なので飛び職の人なんかが活躍したんですけど、ともかくそれの名残で、その、常備消しが現在のその公務員である消防職員です。で、その町火消しの名残が現在の消防団です。で、これは全国にあるんですけど、ただまあ消防団も高齢化だとか、そのスタッフが減っているとか、いろんなその、もともと、この人たちも一応あの特別公務員っていう扱いになるんですけれど、まあ、年間あたり3万円ぐらいしかもらえないんですよね。まあ、自治体によっては5万円とか6万円とか上乗せしてるところはあるんですけど、それで一回火事が起きて出動すると一回8000円ぐらいもらえたりするんですけど、まあ全然割が合わないわけですよ。そういったことでそれを何とかしなきゃいけないっていう話、まあそれを実はこの間その、小笠原さんの動画の一歩前で私熱く語ってるんですが、それと、まあ、その、まあ大阪の場合は、その自治消防がなくて全て官がやるわけです。で、大阪市消防局がやるんですけど、私これ絶対もう足りてないと思うんですよね。特に、あの、維新行政になってから、いろんなものを削ってるんで、あの、僕は大阪で本当に、あの、大火が発生した時は、目も当てられないことなんじゃないかという危惧を持っています。なので、火の周りとか風向きとか、そういったものを本当に、あの、知る術を持っていただいて、そして、最終的には自分の命をともかく守るっていう、こういうことに努めていただきたいという、さすがにこの災害の話は茶化すわけにもいかないんで、本寸法でジャーナリストとしてお話をさせていただきましたけど、平田さんいかがだったでしょうか。
いや、いいんじゃないですか。
ええ。 まあ、あの、なかなか知らないでしょ、大阪には消防団がないって。
まあ、そこ、消防団自体にそんな興味持ってないから。
あとは、あとも消防団入んなっせ。
いや、
消防団に。ええ、もうあの、昔あれよ、あの、熊本市中央区大江にいた時に、近所で火事が起きて、それで、火事だ火事だと思ってて、それで、消防団来んねーって言ってたの。みんな近所で。あの、中央消防局の消防車はわんさか来てて、あそこの大江の消防団はどうしたねーとかって言ったら、もうなんか火がほとんど消えたあたりにポンプ車でやってきて、それで、ようやく来たねーとかって言ったら、ポンプ車乗ってる奴ら全員消臭臭かったですけどね。多分ね、晩酌とかしてたんだぜ、あれ。それで慌ててきたんだと思うけど、あれ飲酒運転じゃねえかっていう話があったって。まあもう30年ぐらい前の話ですけどもね。そんなことがありました。まあ、ともかく消防組織のこういったことだとかも含めて、皆さん本当自分の命に関わることですからね。自分の住んでる町はどうなのかって、これはぜひ、一度、再検討というか再チェックをしていただきたいなというふうに思います。続きまして、富山県富山市からいただきました50歳会社員ラジオネーム小学坊の逆襲。
ありがとうございます。
たたた大変です。中国政府が、日本への旅行者を6割まで減少をという指示を中国国内の旅行会社などに出しているという報道がありました。これってある意味朗報なのではということでいただきました。これは、中国政府がですね、その中国国内の旅行会社に対して日本に向かう旅行者を、6割にまで減少させるよう指示していたと。で、複数の関係者によりますと、中国の文化観光省は高市首相の台湾有事をめぐる発言を受けて、複数の大手旅行会社の担当者を集め、日本行きの旅行者をこれまでの6割にまで減らすよう指示したということです。政府から指示が出されたことについては、口外しないように注意があったということですが、中国政府はこれまで、あくまで国民に対し自粛という形で日本への渡航を見直すように呼びかけていましたが、日本への旅行者を減らすための具体的な指示を出していたことが明らかになった形です。実際に指示を受け、各旅行会社では団体客の受付などを中止したということで、日本政府関係者は、もう少しデータを見ないと影響はわからないが、日本への圧力を強める狙いだろうと指摘しているということです。まあ、中国政府が、日本に行くなというふうに指示を出したということで、これについては裏付けというか裏打ちするような情報が次々に飛び込んできています。これは、先ほど見たやつでは、中国の若いカップル、このカップルは、日本びいきで日本の方がいいと思ってる日本びいきのカップルなんですけど、で、日本に旅行しようとしたら、その、空港で、やたらと、まあ、因縁を吹っかけられたと。で、これは例えばパスポートチェックだとか、いろんなチェックで、いろんなその細かい重箱の隅を つくような形で、その難癖をつけて、なんとかして旅行を、踏みとどまる、やめるっていうふうに持っていかせようというふうにして、その空港の職員が、あの手この手で妨害をしてきたっていう、そういう、まあ、SNS での情報があるんですけど、で、そういうことを例えば空港の職員がやるってことは、当然これは政府のそういうお達しがなきゃやらないですから、少なくとも中国は。ということは、このね、6割、うん、まあ本当に6割かどうかね、わかんないですけど、その、旅行者を減らすっていう、そういうふうに、まあ、中国政府が通達を出したんだろうということは、まあ、なんとなくわかるわけですけど、これ、どう思います？書いて、でも、ここにも書いてあるけど、ある意味、朗報なのではって書いてありますよ。私、朗報だと思うんですよね。実際、その、中国からのお客さんが減ったおかげで、その、京都だとかも非常に歩きやすくなってるし、その、なんか今までのその、いわゆるオーバーツーリズムっていう、その、完全に過剰気味だったのが、その、正常な値にまで下がってくれたおかげで、なんか日本が程よい、その、 日本の観光地が程よい観光地に戻ったという、まあ、まあ各地でそういう話が来てるわけで、まあいいんじゃないですかね、これどうですか。
いいと思います。
ええ、でも中国人相手の商売やってる人はもう上がったりで大変みたいですよ。
あ、まあそうでしょうけど。
だから例えばその中国からのそのインバウンドのお客さんを当てにして、まあ例えばそのボロなマンションを一棟全部買っちゃって、で、住人を叩き出してですよ、家賃をいきなり倍にしますとかって叩き出して、でそこを民泊にまあ改造して商売をこうしようとして、まあ実際にやってる人たちがその中国の人いっぱいいるんですけど、この人たちも当てが外れた状態ですよね。で今後どうするんだろうっていう。で例えば高級旅館を、日本の和風の高級旅館をそのまあ金に任せて買い取ってで経営しようと思ったら、その中国からの目当てのお客さんが来なくなっちゃったんで、で逆にその経営者が中国人だと聞いちゃったら日本人が今度行かなくなっちゃったりですね。でそういったことで客が全く来ないで、結局そのままドローンなんていう、そういうのもすでに発生していますんで、これは本当にまあ、日本にとっては長い目で見たら僕は本当に朗報だと思うんですけど、中国の人たちにとってもあんまりプラスになってないと思うんですけどね。やっぱ、習近平って本当頭悪いなっていうふうに気がし、そうしか思えないんだけど、まあ、経団さんがもし中国の、主席だったらどうします？
いやいやいや、どうもしませんけど、
ええ、
いや、だいぶやっぱ減ってるので、
はい、
熊本も見かけるより
は、はい、
この前というか昨日なんですけど、
はい、
いつも向こうのお客様がずらっと店の前に並んでて敬遠してた店があったんですよ。
はい、そう、なんか飲食店があるんですか。
そうですそうです。
はい、
で昨日たまたま、あ、列作ってないな、あ、すぐ入れるかもと思って行って、はい、まあ座れたんですけど、
はい、
でもそれでもやっぱりまだ中は向こうの人のお客さんが多くて、
ああ
ちょっとああいう光景を見るとちょっと悲しくなりますね。日本人のお客さんがいないっていうのも。
ああ、そこであれですか、カリフラワーの天ぷら送ったんですか。
いや、そこじゃないです。
あ、そうですか。
はい。
ちょっとうまそうだったですね。
はい、うまかったですよ。2本食べました。
あ、そうですか。はい、カリフラワーとかブロッコリーが意外と好きなもんですからね、私。
はい、美味しかったですよ、塩で食べて。
あ、そうですか。まあ、ということでですね、まあ、これは、だから、6割とりあえずしばらくもう、なんか、日本に行っちゃならんっていうふうにしてくれていいんじゃないですか。
日本がいいです。
そうすると、
本当迷惑です。
日本は日本で独自の経済を模索した方がいいと思うし、でそっちの方が結局内需拡大につながるんじゃないかなという気がするんでね。私は今回のこの、中国とこの、まあ、あまり関係が良くないという状況っていうのは、まあ、緊張感が高まってるのは事実そうでしょうけど、この状態のままずっとそのある程度のところで、緊張状態を保ったまま推移していけばいいんじゃないかというふうに、すら思いますけどね、私は。ということで、まあ、この間ね、黒門市場行きましたけど、本当に中国からのお客さん減っちゃってて、ね、一串3500円とかっていう牛の串とか、本当、今後どうすんだろうなと思って、いろんな業態が多分変化するんだろうなと。で、特に大阪の南の方とか行くと、本当に中国人目当ての、まあ、飲食店とかが増えちゃって、何屋だか分かんねえような、もう向こうの字でしか書いてないんで、分かんないような店が結構あったんですけど、ああいうのも淘汰されるんだろうなというような気がしております。そうすると、また、日本の若い人が、新たなお店をそういったところに出して、で、そしてまた経済発展につなげてくれればいいなというふうに本当に思ったりしております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。